水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを知っていただこうという企画で水戸南ロータリークラブリポートを放送しています。2回目の今日は先週2回目でお話を伺いました、深谷広報委員長、そして茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟の参与でいらっしゃいます小沼義明さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくどうぞ。
さて深谷さん、外部からのゲストとしては初めて小沼さんに来ていただいたんですけれども、はい、何度小沼さんに来ていただこうと思ったんですか？
水戸南ロータリークラブの奉仕という中で一番長い間やっているのがこの今年15回を迎えるミニバスケットボールの水戸南ロータリー杯なんですね、
はい、
でそこでこの15年間ずっと携わってくれた小沼さんに水戸南ロータリークラブってどんな風に見えるのかなっていうのが僕個人としてもすごい興味がありましたし、よく話を聞けるかなと思いまして、お越しいただきました。
なんかちょっと楽しみでもあり怖くもあり
そうです。本音を言っていただければなと、うんうん、それが南ロータリークラブのためでもあると僕は信じております。
あ、なるほど、ね、はいはい、では、小沼さんお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、今深谷委員長が15回、はい、いうことだったんですけれども15回も冠を、まあ、つけさせていただいているわけですが、そのことについてはどんなご感想をお持ちでしょうか？
はい、15年前は私は総務委員長という形で、この、連盟に携わったんですが、その時にちょうどロータリーさんの方からお声をかけていただいて、じゃあぜひご協力していただきたいという形でスタートしたのが初めだったんですが、もともとはなんか30周年の特別の企画という形のスタートだったらしいんですが、見ていただいてすごく感動していただいて、じゃあその後も続けさせていただきたいというありがたいお言葉をいただいたものですから、15年も続けることができました。
あ、じゃあもう南ロータリークラブが30周年の時の本当だったら企画だったのかもしれませんね。
ロータリークラブって何年も何年も同じ企画をするということがなかったんですよね、以前は。
だいたいもう委員長も1年で変わりますからね、
はいは
い、でもそれが15年続くってすごいですよね。
感動をいただいたんですよね、うん、
でこの水戸南ロータリークラブカップ、中央地区ミニバスケットボール大会ということなんですけれども、はい、もう少しこう具体的に言っていただくと、はい、どの地域で、はい、どういった形で試合をやっているのかということを教えていただいていいですか？
は
い、
茨城県にはミニバスケットボールの地区が5地区あります、はい、県北、中央、それから茨城東、それと県南に A と B と、で県西と、あ、6地区ですね、あります、はい、その中で中央地区というのは水戸市を中心にした水戸市、茨城町、大洗、それから那珂市、大子町、ひたちなか市、東海村、この7つの地区で、中央地区という組織を作っています。
大子も入るんですか？
はい、
なんか随分そこだけピュンと飛んでるようなう、ね、はい、感じがしますけれども、はい、で、男子チームと女子チーム、はい、だいたい参加チームって、はい、どのくらいあるんですか？はい、
男子が31チーム、女子が41チーム、合計で72チームが参加させていただいてます。
やっぱり女性の方が多いんですね。
そうですね、はい。
で学年はどうなんでしょうか？
はい、学年は1年生から5年生までの大会になります。6年生は、11月の県大会が最後になってしまいます。で公式戦がそこから5年生の代に切り替わりまして、そのスタートの大会という形で中央地区としては、うん、設定しています。
小学校1年生からってなかなか1年生では試合に出ることは難しいんじゃないかと思いますけれども、はい、
年々子どもたち減ってきていて、まあ、一生懸命コーチがお母さんたちがこう集めてきてくれた子たち で、うん、ミニバスは10名いないと大会試合出れないもんですから、
はい、
ちょっと5年生だけではもう賄いきれなくて、どんどんどんどん小さい子たちが、うん、ただ1年生ってすごく頑張るので小さい子たちって、はい、ですので見ていただいた方々は結構頑張ってる姿を見て感動していただけるのかなというふうに思います。
ちびっ子がね、大きくなってきたお姉ちゃんお兄ちゃんの間で、はい、なんか突き飛ばされながら走ってるっていうのはもうひいきしたくなっちゃいますよね。
ねえ、そうですね、はい、当然ですよね。
あのミニバスケットっていうのはもう随分昔からあるんですよね。
はい、そうですね。もともとは教員先生たちが自分の学校で、立ち上げたことがきっかけだったんですが、年々それが社会体育という形で学校から離れて地域スポーツということで多く今に至っているっていうのが、
小学校区で成り立ってるというわけではないんですか。
もともとは小学校区だったんですが、やっぱり今も先ほども言いましたように、子どもたち減ってきて、で学校男の子だとサッカーがあり野球があり、うん、いろんなスポーツありますし、女の子でも習い事があったりということで、学校区では賄いきれなくなって隣接校っていう形で、今はチームを作るようになってます。
こういうそのスポーツに携わっているお子さんたちのいいところっていうのはどういうところが見受けられるんでしょうか。
人とやっぱり礼儀正しいと思いますね。やっぱりチームとしてお母さんたちも来ていただき、コーチがいて、そして地域の人たちに支えられてっていう形では、子どもたちはしっかり挨拶もし、そして、しっかり練習もし、そしてまた感謝もしっていうような精神では、どのチームも作っていると思います。
そうなんです。今子どもたちってちょっとこう厳しくすると泣いちゃうとか逃げちゃうとか、
はい、
よくあるじゃないですか、はい、そういう子たちはどうなんですか。
はい、やっぱりお母さんたち保護者の方たち の協力があるから、子どもたちはやってまた怒られても次の日また来て一生懸命練習するっていういい形で回ってるんだろうというふうに思ってます。
なんかその世の中で子どもたちが怒られるとかね、叱られるっていうケースどんどん減ってるような気がするんですよ。
そうですね、
うん、
僕商売上すごくそういうシチュエーションに合うんです。で僕も叱ったり怒ったりする毎日なんですね。でそれを聞くと少し嬉しいです
ね、やっぱりその叱られたり怒られたりして何クソっていう気持ちが湧き起こってくると、なんかこう次のステップに進めるんじゃないかって思うんですけど。
ありがとうございます、はい、
怒られることによってあーってなっちゃうと、もうどうしていいか分かりませんよね。なんかこう強い子供になってもらいたい、そういう意味ではこういうスポーツを通して、はい、精神をたくましくするってことはとても大事なことだと思いますけどね、はい、うん、あと子どもたちもやっぱり上級生が下級生の面倒を実によく見ますよね、
はいはいはい、
優しいなって、はい、泣いてたらもうすぐ駆け寄って行って大丈夫とかいう姿を見ると、はい、今時はないよなって、うん、
はい、
いい光景ですよね。
そうですね、はい、
で子どもたちはどういうところで日頃は練習をしてるんですか。
はい、やっぱり隣接の小学校の体育館を使わせていただいていることが多いと思います。
で練習時間なんていうのはどういうふうに決まってるんでしょうか。
それはチームごとにそれぞれなんですが、だいたい週3日ぐらい。
あ、多い、
はい、放課後のだいたい2時間ぐらいが練習になってると思います。で土日が試合になったり練習試合組んだりっていうようなふうになってるのかなと思います。
ですか。
もう部活ですね。
部活ですね。
そうですね、
はい、週3日もやってるってすごいですよね。
その他に土日試合なんでしょ。
はい
すごい、
はい、すごいと思いますよね。でそうやって子どもたちが一生懸命頑張っているのを、はい、水戸南ロータリークラブがバックアップしようということで、はい、クラブカップになっているわけですが、はい、具体的には水戸南ロータリークラブどういう形でサポートしてるんでしょうか。
ですね、以前は体育館を お借りして、でその体育館のフィーであったりとか、あと優勝トロフィーであるとかメダルであるとか賞状であるとか、あとそのお母さんお父さんたちが頑張ってくださったそのなんですか、支えるための費用を少しみたいな形で、協力させていただいたんですが、今年はプロのバスケットボールチームの前座試合として新しく
ロボ
スタート。そうです。
へ、
ロボッツが水戸南ロータリークラブにこう挨拶に来てくださった時に、私はこことやろうって思って無理やり山谷社長と小沼さんを引きずり込んだというのが、はい、 今回の
前哨戦で試合をっていう話もらった時はどう思いました？
はい、もともとは3日間の大会だったんですが、はいはい、で最終日の、まあ、準決勝決勝3位決定戦を2日間に分けて、土曜日の準決勝と3決、日曜日の決勝という形で、計画を、まあ、組み直してでお手伝いご協力できればというふうに思った次第です。
なんかその後ろにプロのチームの試合が控えている、はい、その前で子どもたちが決勝を戦うって、はいはい、子どもたちにとっても晴れがましいですよね。
そうですね、普段であれば青柳の体育館で行ったんですが、まあ、2面作って、やるんですけれども、今回はプロの前座ということでしたので、一面の青の大きな体育館で一面でコートを作って試合をするというのは子どもたちにとっては多分初めての経験だったと思いますし、あれだけ椅子が並んでいるところでやってやるわけですから、
はい、
多分ものすごく緊張したと思います。
ああ、そうですよね。なんかその私たちが応援してるのもそうですけれども、父母の方々も余計力も入るでしょうし、一般の方々も入って見てくれるわけですから、はい、子どもたちもテンション上がって、
はい、
まあさぞかし次も頑張ろうと思ったんじゃないかと思いますけれどもね、
はい、
でそういうような形で、まあ、水戸南ロータリークラブがサポートをしていってるわけですけども、はいはい、どんどんこう形を変えて大きくなっていくっていう感じがしますが、
は
い、
そうですね、はい、
小沼さんたちの立場からすると、はい、こういうそのロータリークラブがバックについてるっていうことについてはどうなんでしょうか？
は
い、
そうですね、やっぱり我々はボランティアとして動いてますので、やっぱり収入源はほぼなしという形で、会場費参加費をいただいてその中でやりくりということになりますので、ロータリーさんがこうついてくれるというおかげで子どもたち、まあ、登録15名なんですが、うん、と優勝準優勝3位のチームにメダルを一人一人あげられる、はいはい、賞状と盾はチームのものですけど、メダルは個人のものですから、はい、これが非常に子どもたちやっぱり喜ぶんですね、はい、私の息子も10年ぐらい前にやってたんですが、やっぱりメダルは今でも大事に持ってますので、やっぱそれだけ嬉しいんだなっていうふうには思います。
じゃあ子どもたちにとって水戸南ロータリークラブっていうのはインプットされてるわけですね、
はいはい、
まあ、それだけでもいいですよね。
そこがね、どうなのかすごく不安でしたよね。ロータリークラブは抜けててメダルのみというのだと少し寂しいですものね。
そうですね、
はい、
うん、でもやっぱりこれからも、まあ、今回は15回でしたけども16回17回って続いていくと思いますので、はい、今後も皆さんに頑張れとエールを送っていきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
これからも、はい、頑張ってください。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2回目の今日は、深谷広報委員長、そして茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟の参与でいらっしゃいます小沼義明さんにお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。